世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
皆さんこんにちは。現地から直送世界発信旅人に聞こう、お届けするのはみつるです。前回の放送に引き続きオーストラリアのクイーンズランドガトンという場所から今回も放送をお届けしていますが、なんと初登場のゲストではなく今回は以前出ていただいたゲストにまた再登場していただく形になりました。その前回の放送が2014年の5月に配信したものだったんですが、一部のリスナーから結構な反響をいただきまして、普段の暮らしでは聞けないような世界の話をサイケデリックワールドと銘打っていろいろ語っていただいたんですが、今回はその後の暮らしの変化についてワーキングホリデープラスウーフー、あとはジャグリングパフォーマンスについてその他もろもろいろいろ話し足りないことが出てきたということで、偶然今回お会いした再会したゲストにお話を聞いて掘り下げていきたいと思います。それでは再登場していただきます。西さんですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします
いや前回から
前置きがなんかすごいことになってるんですけど
そんなすごいことというわけではないですけど、はい、いや久しぶりの再会ということで、
いやもちろんね、
はい、
再会は本当に
嬉しいですね。
嬉しかったですね。
実は前回のその放送がいろいろな反響波紋を呼んだというか、
はい、
はい、リスナー
何をとち狂ったかそのようなことを喋ってしまいましてい
やいや、でもその前回の放送から変化したことだったり、はい、新たに話したいことが結構出てきたということで、はい、アップデートされたということですね。
そうですね、やっぱりいろいろ経験して考えも更新していくもので、はい、
そうですよね。
まあ、なんかワーホリってすごい、経験値高いなと思って、その分大変だなとも思ってるんですけど、
はい、
そういった中で、
はい、
なんか体験できたことを話せればなと思って。
そうですね、
はい、
前回がオーストラリア1年目だったのが、今回はセカンドイヤー2年目に突入したということで、
はい、
でこのクイーンズランドガトンという場所から今お届けしているんですが、はい、今現在西さんこのガトンでは働いていらっしゃる形ですか。
はい、ガトンに来た当初からは2つぐらいファームを変わってるんですけど、はい、今はブロッコリーピッキングをずっと、
はい、ファームジョブ、
はい、なんか1チームで、
はい、
チームコントラっていって、
はいはいはい、
5人編成で、で、そのチーム計算されるっていう感じでやって2ヶ月以上今やってるところで。
そうですか、
はい、
それはじゃあチームで例えば5人いたとして、
はい、
チームで今日の働きはじゃあ500ドルいって、じゃあ1人5人いるから100ドルずつみたいな分配するという形ですね。あ、じゃあ結構頑張ってる人となかなか数をこなせない人も平均して同じ給料と。
そうですね、チームの中では変わらないので、いきなり組まされたチームで、なんとかチームワークを作って、
なるほど、
頑張っていこうじゃないかというところなんですけど、今のところはすごく最近畑の月も調子良くて、
はいはい
はい、週に1000ぐらい稼げる。
1000ドル、
はい、今までその働いてきた中で言えば、
はいはい、
やっとハイスコアを出すことができて、
2年目で
今すごい頑張り時だなと思って。
そんなくらいの燃えてますか。オーストラリア
って
基本的に1週間単位で給料が支払われる形で。
そうですね、
でそれで1週間1000ドル前後稼ぐということは1ヶ月は4週間ありますから、ということは約4000ドル、日本円で30万円から40万円ぐらいの
そうですね、まあ、そのもちろん畑の月とか天候にもよるんで波はあるんですけど、
作物の実りぐらいと、
はい、うん、全然稼げてるチームはそれぐらい稼げたりとか、取れたら取れただけと
か
もあるんで、
はい、そういう西さんが今働けてるファームは大手のファーム農場になるんですか？
そうですね、かなり大手のようなファームで、
はいはい、
クイーンズランドに何個もあのファームがあって、でまあ今の作物が終わっても、
はい、
その今の自分の働いてるファーム内で、まあ、移動して、
はい、
他のところでまた仕事ができるっていうのができ
るので、そうですか、
はい、僕の場合はもうビザが残り3ヶ月ぐらいでないので、今のところで終わりになるとは思うんですけど、あの結構周りの、ワーカーは、他のとこから来てもう一回働くみたいな人は多いですね。
そうですか、じゃあこの放送を聞いて、じゃあガトンでそんなにねしっかりしたところで働けるとこがあれば、もうそこで働きたいってね、これを聞いて向かう人がいるかもしれませんね。
そうですね、やっぱりその情報、結局仕事も情報なんで、そういうのを頼りにしてくる人は多いと思いますね。
ちなみにそのファームは、はい、なんていう名前のファーム？
ラグビーファームっていう名前なんで、なんですけど、
はい、
一番町から近いところにある、あの大きいファームで、道の通りの名前のところに、
はい、
あのラグビーファームって書いてあるぐらい、
あ、
まあ、分かりやすいところにはあるんですけど、
大手の、
はい、まあ、大手だと思いますね。
そうですか、まあ、じゃあそこまで安定した職でも、まあそこまで稼げるということは、まあある程度ハードな仕事内容としては、
はい、仕事はすごくハードだと思いますね。やっぱ朝ものすごく寒いですし、もう本当に5度とか、なんか
時期によっては、
で昼間は30度近くなったり、
はいはい、気温差がクイーンズランドあるんですよね。
ものすごいですね。
でもその寒暖の差で作物も育つのが早くなったり
のもあるんですかね、あのまあどんな感じか分かんないんですけど、結構でもその大規模農業っていう感じなんで、
あ
まあなんて言ったらいいんだろう、その、
はい、
ブロッコリーに白い粉がついてることとかがあるんですよ、はい、もう隣でスプリンクラー撒いてたりとか、
はいはい、
大丈夫かなみたいな。
これは一体何のね白い粉が付着してるんだって、これ洗わないで食べたら大丈夫なのかとかね。
そうですね、やっぱりそのなんていう土も、
はい、
なんか泥っぽい感じで、
泥っぽい、
あんまり雑草とかがあんまり生えてない。
あ、はい、それはじゃあ除草剤を大量に撒いてだったり
なんじゃないかなと思ってますけどね。詳しいことは聞いてないですけど、
ちょっとあんまり知らない方がね、その美味しくものが食べられることってありそうですよね。
やっぱそうだと思う、その、うん、実際の生産の現場の、まあ、一つだと思うんで、なんかそういう働いてみて感じることっていうのは多かったですね。
うん、まあ、前回のガトンの三四郎さんの放送でも結構お話ししていただいたんですが、そのやっぱ大量生産、大量消費の大規模農業でたくさんのねワーカーを集めて広がってるガトンのファームジョブってことなんですが、前回の放送から西さんが新たに経験されたものの中で、そのウーフというものがあるかと思うんですが、
はいはい、
前回の放送の後タスマニアに行って、はい、西さんも初めて経験されてきたということなんですね。
そうなんですよ、あのちょうどその前回の収録の、まあ、数ヶ月後だったと思うんですけど、
はい、
まああのみつるくんからの紹介の紹介してもらった友達がちょうど先に入って、
はいはい、
ウーフ先を偶然にもヒッチハイクで見つけたと。
そんなつながりがありましたね。
そんなつながりがありましたね、
はい、
彼は非常に、まあ、結果なんかいい友人なんだと思ってるんですけど、
そうですか、
タスマニアに着いてすぐにもうウーフするという感じになっちゃって、
はい、そういう生活に突入して、
はい、やっぱりすごく貴重な経験でしたね。あの自給率がすごく高い家だったので、
はいはい、
あのオーガニックのリンゴをやってるファームで、
はい、うん、
あとはあの家畜が、
はいはいはいはい、ちょっとこの知らないリスナーのためにこのウーフというものが大体どんなものかっていうのをちょっと簡単に説明してもらっても大丈夫ですか？
はい、あのウーフっていうのはなんかあの本当は登録したりするなんか本があって、 なんか番号をなんかもらうみたいな話なんですけど、僕全くそれやってなくて、でたまたまその知人の紹介っていう形で入り込んで、で別に向こうの農家もそれで大丈夫だったんですよ。結構その農家の手伝いじゃないですけど、まあ、住み込んで、ご飯と寝るところは用意するから、あとはまあ手伝ってもらう。で本当のウーフの規定だったら、まあ何時間、確か5時間ぐらいだと思うんですけど、なんかそういう規定があるけど、まあ、全然それは入った農家さんによりけりっていう感じ でお金が発生するところもあるし、そうじゃないところもあるみたいで、まあ、
基本的には発生しないで、はい、働きとベッドと食べ物をエクスチェンジするという形で、
そんな感じだと思いますね。でやっぱりあの実際の農業とか、まあ、そういうもんに触れて勉強する機会でもあったし、でまあなんていうんだろう、
その農業の形というのが、そのガトン、このオーストラリアの大規模農業と違って、基本的にはその有機栽培であったりパーマカルチャーと呼ばれるような無農薬無添加とかそういうものにこだわってやってる農家さんが多いっていうのが大きな違いですよね。
そうだと思いますね。その、うん、僕が行ったとこも本当にファミリーでやってるところで、まあ、そのシングルマザーの奥さんと、
はいはい、
長男、二十歳ぐらいの長男と、あと4姉妹、
4姉妹
もう5人兄弟の家っていうところでやってたんで、まあ、そのオーナーである方の、はい、まあ、やりたいようにやってるわけだし、自分のやりたいスタイルで、まあ、実践してるっていうのが面白いところだと思うので、まあ、その一個だけじゃなく何個もいければいろんなスタイルが見れてよかったんですけども、まあ、たまたまそういう巡り合わせだったんで、ちょっとやってみよう、もともとその興味もあったし、
はいはい、
その自給自足に近い生活とかをやってみたいなっていうので、いきなり突然来た機会だったんで、すごくありがたかったですね。大変でしたけどね。
大変でしたか、
はい、
でも西さんがその中で味わった中でカルチャーショックというか、はい、あ、こんな暮らしが実際にあるのかっていうふうに驚いたポイントって、まあ、驚きの連続だったかも。
はい、驚きの連続というか、あまりにも、は
い、違いすぎて、
違いすぎて、あ、なんかでもその結構その地域社会みたいなのが出来上がってるじゃないですけど、その
どう
朝食にいろんな人が遊びに来るみたいな、はいはい、でご飯を食べながらお話をして、でそれが終わったら、まあ、作業をやって、まあ、その日はじゃあ僕よくそのバフン拾いとかやったりとか、
はいはいはい、
あとはヤギに餌をあげたり、
うん、
あとあヤギの乳搾りですね、
はいはいはい、
毎朝
毎晩も、
ま、夕方にやるんですけど、
そうじゃないと乳が出にくくなっちゃうとか、
張っちゃうのかな、なんか、
はいはい、聞いたことありますね。
3匹あのメスヤギがいて、でもう3匹ぐらいヤギがいて、はい、でまあ自分の日課としてやってて、
はい、
あとは豚餌やり、あとはあ鶏の餌やりですね。
は
い、羊もいたんですけど、羊はそんなに手をかけることがなくて、
そうですか、
結構好きに走り回ってましたね。
はいはい、羊のそのね毛皮を買ったりとかそういうのも時期によってはとかね。
やってるみたいですね。結構その剥いだ後の皮が家の裏に干してあったりとか。
はいはい、
まあ、そういうのをやってたりするんですけど、実際その解体するときとか、豚肉とか解体して食肉、
はいはい、
そうですね、食肉に加工するときとかは別の 業者っていうか専門でやる人がいて、で、まあ、そういう役割になってるっていうか、まあ、その家にでかいあの冷蔵庫みたいなの冷凍庫みたいなの持ってきて、カットしてその中突っ込んで、はい、パッキングとかまでしてくれるみたいな、
はいはい、
そういうのがよくやってる地域みたいな、
もう本当に共同体コミュニティ生活というか、その朝その食べ物を朝食も一緒に取るっていうのも、今朝これでうちで焼けたねパンだよとかね、昨日これうちで採れた果物だよっていうのを持ち寄ったりしてきてとかね。
あ、そうですね、結構物々交換をしていて、
はいはい、
でその豚の餌とかもパン屋の廃棄をなんか契約して持ってったりとか、
はいはい、
でその近所に友達にすごいいいあのパンを、自分で作った工房でパン作ってるっていう人がいて、そいつのパンが美味しいから、
はい、
何としてでも欲しいみたいな感じで、まあ、いろんな作物を交換したりとか
交換して、
はあ、 結構そういう、
そこの交換の間にお金っていうものが入ってないんですね。物と物をダイレクトに。
そうですね、結構そのうちの僕がやってた農家は割とお金ない方で、
はいはいはい、
ちょっと困ってた感
じがあった
んですよ。そうなんですか、実際のところ、
でもその分、はい、そのやりくりするその努力というかね、それを、はい、生まれますよね。
母はたくましいなって感じです
か。そうですか。シングルマザーで。
シングルマザーで、はい。
しかもその電気だったりガスであったりとかも、ね、じゃんじゃんジャブジャブ使えるっていう感じでもないですよね。
そうですね。水道も全部雨水で。
あ、水道も全て。
はい。汲み置きから使ってたりとか。でトイレも全部汲み取り式で後に肥料にするんで、
はいはい、水洗ではなく、
はい、まあ、外と中に1箇所ずつあるんですけど、中のトイレとかはバケツなんですよ、は
い、バケツ
で溜まったら、はい、それを外のトイレに、はい、また足しに行くっていう、まあ、結構ハードな作業が、
それトイレの大と小も別だったり、
大と小別なんですよ、ちゃんと分け
て、そこまで、
はい、徹底的に結構やってて、
徹底してますね、
はい、
肥料としてそのこっち買って、
そうですね、結構だからパーマカルチャーに近いものを持ってて、
はい、
で一度そのパーマカルチャーだねみたいだねみたいなこと言ったことがあったんですけど、
はいはい、
私はなんかそれは嫌いで、なんか結構その偏った考えみたいな嫌だから、別にそうは言ってないわみたいな、ちょっとなんかプライドもある感じの人
が、自分のやり方があって、
はい、
は
でもまあやってることはでもそういうことかなっていう気はしてましたね。全部その、はい。
あ、そのカテゴリーにね、入れられるようなあれじゃなくて、私としては私がいいと思ったものをチョイスしてやってるだけ。
はいはい、そういう感覚だと思います、ね。
無駄のないような。
はい。
そうですか。
そうですね。
でもその暮らしっていうのは本当に、基本的にはもう、使う言葉英語じゃないですか、
はい、
その中でのコミュニケーションスキルっていうのも磨かれますよね。
いや本当に英語を伸ばさないとなと思ってたんで、このフィリピンで3ヶ月勉強して、
はい、
って言ったけども全然英語が太刀打ちできないなと思ってて、
フィリピン留学で数ヶ月、
はい、
ちょっとつけたぐらいではまだまだ、
まあそんな感覚でもう3ヶ月勉強できたらなと思ってたところだったんで、まあウーフは多分いい機会なんじゃないかなと思って、
うん、
はい、やってみたら、
はい、
すごくどうしてもコミュニケーションを取らないと何もならないなと思って、
は
い、
ある種このガトンのようなファームジョブの生活だとそこまで英語力実際は必要としなかったりするんですよね。
そうですね、うん、やっぱり周りのワーカーも全然喋れない人とか
多くて、はいはいはいはい、台湾人だったり、
そうですね、うん、アジアン系からヨーロピアンもありますけど、うん、やっぱり英語がそこまで得意じゃないヨーロピアンもいるし、
うん
うん、っていうのはやっぱ来ないと分かんなかったですけど、
いやでも今聞いてみてそのウーフで培われるものっていうのはその生活のスキルであったりその本当にコミュニケーション能力っていうのを求められたりとか本当の自分のその生きる力っていうのが底上げされますね。
そうですね、結局ね人と関わらないで生きていくことはできないだろうからうまくなっていった方がいいなと、まあ、でもやっぱなかなか疲れると思いますけど、
ね、そうですね、でも、はい、プラス自分の無力さにちょっと僕がもし行ったとしたらちょっと打ち止めされるんじゃないかな、俺ってこんなにダメダメだったのかみたいな感じで、
はい、
この物質社会とか都市に暮らしてればお金を払ってと家を借りてで済まされることが、自分でそのお金を払ってもやってくれる業者も何もいなかったら自分でやるしかないっていうところですよね。
そうですね、でも本来はそうやってやってたんだろうなと思うし、
昔は、
やっぱりまさにそう自分の無力さをよく思い知らされる結果で、こんなにも知らなかったのか、でこんなにこれぐらいのもので生きていけるんだとかっていうのを知れたのは、はい、かなり面白かったですね。
それを僕のね知人と一緒にウーフ生活をして一緒にじゃあパワーアップして、
はい、
パワーアップというか、うん、頑張って耐えようみたいな感じで、はい、耐えようというかね
学ぼうと思いましたけど、
学ぼう、そうですね、
どこからか耐える方に変わった部分もありましたよ、
ね、ある種ね そのぐらいやっぱりストレス環境下というか、まあ、その分学ぶことは本当に毎日、
まあ、毎日何か起きてしまうような
ハプニングも
いっぱい
いっぱいですか。
子供が元気すぎて、
あ、小さい子供もいて、
はい、だいぶ振り回されましたね。
そうですか。じゃあオーストラリア、これワーキングホリデーで今滞在してる人もこれから向かう人もの運夫というものはすごく本当に経験値を高めてくれる、
はい、
そお金ではないもので、
まあ、目的意識を持っていけばっていうことだと思うんですけど、結構そのセカンドの日数が足らないから
セカンドイヤーのビザ
とかっていうのも聞いて、まあ、それも一つの手段だとは思うんですけど、まあ、どうせだったら面白い農家、やっぱりその稼ぐってなるとこういう大きい大規模農業とか、ちょっとシステマチックな方の方が稼げたりするんで、まあ、ってなっちゃうですけど、
はい、
まあそうです、ウーフとかでちょっとファミリー農家で、そうですね、全部目に見える範囲のことをやってるところが、僕は勉強になること多かったと思うんで、
そうですか、
何でもやらしてくれますし、
あ、
畑も耕したし薪も割ったし、ね、動物の世話もしたし、自分たちの排便も全部世話して、なんか、なんか日本ですごくイージーな生活をして、で隠れてしまっていた部分は全部そういうとこで見せてくれるから、はい、
そうですか、
面白かったと思いますね。
じゃあそのウーフ生活を本当に悪戦苦闘の日々を終えた後、今2年目に入ってるわけですが、一旦西さんは一時帰国途中でされたってことなんですね、
はい、そうですね、
はい、
ウーフを終わって、
はい、
タスマニアに、まあ、その年もまた1年目も 半年間タスマニアにいたんです。
半年間も、
はい、
寒いタスマニアで、
はい
はい、
でまた最後にタスマニア終わった後にガトンに来て、で1年目を終えたんですけど、
はいはい、
でまた日本でちょっと働こうかなと思って、あの3ヶ月戻って、
はい
はい、自分の実家に3ヶ月過ごしたんですけど、
はい、
あまりにもその1年目のワーホリが大変すぎて、
はいはいはい、
なんかすごく負けた気分で帰って
きた。負けた気分。
どうしてもなんか日本に帰りたいみたいな、
あ
ー、ホームシックみたいになったんですよ、
ね。
で、やっぱりすごく親のありがたみっていうのを、やっとこの1年で感じれて、まあ情けない話なんですけど、ずっとそのなんか、昔突っ張っちゃって、全然うまく話せない自分が、ずっと長い間、わだかまりがあって、
はい、
そういうのをなんかやっと消化させてくれたのがなんかワーキングホリデーだったんで、やっぱりこれだけ親元離れて1年過ごして、で、あ、こう生きていくのって大変なと思って、帰ってすぐに、あ、もう本当に ありがとうございましたと、
あ、心から手をついて
手をついて、もう素晴らしいイベントでしたね。
あ、そうですか。
よく帰ってきたねなんて言ってくれて、
あ、親もそこまでね、親と顔合わせなかったってことも今までなかったり、
いや、やっぱその距離感は大事だったと思いますね。
あ、
非常にありがたみだけは、はい、感じれて、
プラスでも日本に帰ってオーストラリアとは自由な空気がある国からその祖国日本に帰って感じたそのメディアだったり、
はい、
その日本社会についてのギャップというものはどうでしたか。
ギャップは、そうですね、は
い、例えばそのシステマチックってさっき話が出てきましたけど、はい、もう日々忙しい生活の中でもう小さな細かなこととかも考える余地もないというか、もう学校生活、会社生活の中で考察されて、
はいはいはい、
でもオーストラリアではちょっとそこからかけ離れたとこにいて、
はい、
で日本に戻ってきたら、あ、こんな日本の暮らしというか、これはいる時じゃ気づかなかったけれども、こんな仕組みになったのかっていう驚きのポイントとか、
やっぱりなんか
あったりしますね、
はい、うん、忙しいですよね日本は、
うん、
まあ、戻って自分の前やって建築業もやっぱりやってたんですけど、はい、なんかものすごく仕事柄なのか分かんないですけど時間拘束が長いし、
はいはいはいはい、
まあその現場っていうか自分の仕事先も結構転々とするところで、でどんどん遠いところになっちゃって、
はいはい、
でも給料は一緒なわけじゃないですか。どんどんその拘束時間とかだけが長くなって、でまあ内容も忙しくなっちゃったりとか、融通が何て言うんだろうな、 そうですね、負担ばっかりが増えちゃって、はい、まあ、なかなか大変だと思いますよ。その、うん、結構車で長く移動する仕事なんで、渋滞もものすごいし、なんかストレスフルだなっていうのは、
そこまでオーストラリア渋滞はないですもんね。
そうですね、
都市部のことなんじゃない限り、うん、ある種でもその忙しさの中で自分自身をがんじがらめになってしまうというか、
はい、
ある種これはこれだからしょうがないって思考停止しちゃう部分が出ちゃう部分がありますよね。
そうですね、忙しいって疲れてたらやっぱりあんまり考えられないと思いますね。
でも前回の放送で西さんがいろいろ情報発信してくれたことっていうのも、あの時はワーキングホリデープラス外に出ている旅人のスタンスだったっていう部分もあるかと思うんですけど、日本に帰るとある種どっか帰属しなきゃいけない会社であったり組織であったり、そういう風になってると今さっきも言ったがんじがらめに拘束されてしまう部分っていうのをいろいろな経験値を経て日本に帰ってきた時に、でも周りの友達であったり家族だったりそういう人たちを見ても優しく迎え入れてはくれても、じゃあお前はこれからどうしていくのっていうことを自然とやっぱ通ってくるというか、そうなってきた時にやっぱ自分はどうしていきたいかっていうことをおのずとね、その態度を表明しなきゃいけないんですよ。
なんかこう何になりたいのとかってよく聞かれますよね。
何になりたいの、
うん、あなたは一体何になりたいのみたいな。
それ小学生の時に親からよく言われるような質
問というか、まあ、いやそんなに多くはないですけど、はい、そんななんか感じで聞いてこられること
は、それはすごいわかります、ね、
なんかその全然違う世界で何をやってるんだいみたいな、うん、
はいはいはいはい、
距離感がどうしても生まれてしまうのは、しょうがないのかなと思っちゃいましたね。なんか、うん、
あっちからするとちょっとどんなことやってたかっていうのが全然見えないんですかね。
だと思いますね。やっぱり自分も全然そのアウトプットとか、ね、
はいはいはい、
自分がこういう経験したって発信してないですし、うんうん、やっとなんか回ってきた機会が、まあ、このラジオだと思うので、まあそうですね、その一環としてなんか話させてくれればと思ったあれなんですけど、うん、やっぱり僕らとかその旅人とかからしてみれば、はいはいはい、いやこんなにいいこともあるよとかっていうのを伝えたい、知ってほしいわけじゃないですか。
そうですね、
うん、でその上で選択肢が生まれてくれれば一番いいわけで、
うんうん、
はい、だからまだ全然伝わってない部分が多いだろうか、ちょっと頑張んないとなと思ってますけど、
うん、はい、いやでも前回話してもらったものの中でも僕自身もお話しながらすごいアップデートされたこととか西さんの知識の中ですごくありましたね、
はい、いややっぱりでも前回の話っていうのは、
今回も期待してるリスナーすごいいるかもしれないですよね、
まあ、ただ僕もそれを、その本で読んだりとか、その自分もメディアから摂取して、でもなんかこう喋りたくてしょうがないみたいな部分で話しちゃったのかもしれないので、別に専門家でもない僕が、ね、何を言ってるんだって、
いやいや、まあ、
結構その後々後悔することになってるんですけど、
自分で放送聞いてみて、はいはい、
ちっちゃくなっておりますリスナーの皆さん。
あ、そうなんですか。あ、でもそこは謙虚になったってことじゃないですか。
いやでも謙虚でないと、はい、やっぱり間違った情報も伝えてるかもしれないし、前回話した内容もアップデートされたことがあったんで、あ
今回はそれも含めて、
でやっぱり全部が全部責任を負うことはちょっとできないのかなっていうか、うん、はい、まあ、言い直したくてもね、
うん、
言い直せないっていうか、まあ、収録は限られてる、
はい、
限られてるんで、
はい、
っていうのもあるんで、
はい、
でもやっぱりその僕が話したそのサイケデリックだとか、
はい、
まあ、レイプカルチャーであったりとか、はい、っていうものはもうすでに開かれていて、
うん、
で僕はそれにたまたま出会って、はい、これすごいってなって、
うん、
それをたまたまちょっと興奮して話してしまっただけなので、
うん、
もしやっぱり興味があるのであれば、
はい、
そういう情報のソースであるとか、うん、そういうものは共有できるように何か用意していければなと思ってるんですよ、うん、はい、ただやっぱり、そうですね、
個人発信のメディアというか、
そうですね、
うん、
でまあ、そういう書籍とかが最近増えてるんで、
あ、はいはい
はい、まあ、そういう紹介ができたらな
と。そうですね、
はい、
確かな情報というか、
はいはい、
それはでも前回の放送から踏まえて そう感じられたんですね。
そうですね、うん、まあまあ
西さん自身にもちょっと反響があったり、あの放送聞きましたよだったり。
いや実際ちょこっとあって、
はい、
いやでも僕自分の放送が恥ずかしくて聞けないんで
まあでも大半の人は、
はい、
そういう
どうにかこの気持ちを払拭したくて、まあ、2回目、
あ2回目に偶然
そうしてくださいって言って、
そうですよ、
はい、で僕はガトンに来たので。
そうですか、嬉しいです、ね。まあ、
それだけじゃないですけどね、
うん、は
い、
でも今おっしゃってた自分発信のメディアだったり情報源のそのあれを考えてるっていうふうにおっしゃってましたけど、
はい、
その屋台骨というか自分のそのある種旅人、前回旅人の状態でいたから発言ができた、
はい、
そのリスクっていうものを、はい、まあ、リスクといいますか、はい、それを責任を背負うってことですかね。旅人の状態ってある種なんていうんですかね、インターンシップじゃないですけど学びの姿勢とか束縛されてないものとしてすごく柔軟性を持って、そんなに責任とかリスクを考えなくていろいろなことができるじゃないですか。それをその自分のメディアとか自分はこういうことを表明してるってなると、そこにやっぱりお前はこう言ってたのにこれをやってるっておかしいんじゃないかっていうバッシングであったり批判であったりっていうものを背負ってやってる人たちが発信してるものを僕たちは見てきてるわけですよね。
そうですね、
うん、でもそれに兄さんもなろうとしてるっていう心づもりはできたってことですね。
そんな重たいものをいきなり背負わ
せるんですか？いやでもまあそこぐらいまで、ただ好きっていうだけじゃなくて、
ね、
ああいう情報をね、うん、発露してうちに届けてくれてますから、
やっぱそのメディアで矢面に立ってくれてる人たちいますからね。
そうなんですよね。
なかなか自分の現状で全部受けて立つにはちょっと今難しい状況なんで、まあ一個一個やっていこうかなっていう気持ちなんですけど、でもまあなんていうんですかね、
はい、
ちゃんと声を上げてくれてる人はいるので、
はい、
諦めずにはいられますよね。結構割と希望的に見てるんですけど、
はい
はい、
でもそんな前回の放送の後から、
はい、
西さんは新たな武器というか、
武器を手に入れました。
武器というかパフォーマンスのあるものに出会って、
はい、
今もそれを修練してるってことなんですけど。
そうですね、
はい、
あの武言っていう、
武言、
あのジャグリングスタッフで、
はい、
まあ、2つで1組で形が S 字なんですね。でそれを回すとこう円がこうぐるぐるぐるぐる回ってるような見え方をして、すごく面白いものに去年のガトンで出会ったんですよ。
はいはいはい。
でなんかその時からすごいしっくりしちゃって、で日本に帰ってすぐまた注文して、
はい、
でそれのしましまの模様と、LED をつけた電飾された部分を作ろうと思って、
はいはい、
ちょっと日本に帰って、その制作に当たってたんですけど、LED 部件の方がものすごく作るのが難しくて、
はいはいはいはい、
全然ちょっと作れなかったんですけど、失敗して、でなんとかそのしましまの方の部件だけは、作ることができて、
はいはい、
なんとかオーストラリア出発前日に間に合わせ、
そうなんですか、
かなりその日本に戻ってた期間はほとんどその部件の制作になってて、なんか初めてしっくりくるジャグリングスタッフに会ったなと思って、
はい、
でどうせ上手くなるんだったら、バスキングっていう、まあ、はい、大道芸みたいなパフォーマンス、
路上でストリートパフォーマンス、
はい、でその1年目に、
はい、
そのバスキングをやってた友達に出会ったっていうのがすごく影響が大きくて、
はいはい、路上でパフォーマンスをしてお金を得る、
はい、で目の前でこうそういうドネーションじゃないみたいな形で、
気持ちの、
はい、やってもらうっていう、
ま
あ、すごく面白いなと思って、でもう日本に帰って作った間はちょっとタスマニア戻って、
はい、
ちょっと上手くなるためにバスキングもやってみようと思って、
パフォーマーデビューですか。
なんか気づいたらそういうことやってました、
ね、これちょっと西さんが実際にその武芸を回してる写真をちょっと番組のブログにもちょっと載せてもらおうかと思うんですが、
はい、
これはでも実際に見てみないとどういうものかちょっと見たことないしね、説明しづらいですけど、はい、ジャグリングってまあ簡単に言えば、まあ、お手玉だったり体の機能を使ってポイだったりいろんなファイヤーサックだったり いろいろ旅人の間でやってる人いますけど、はい、なんて言ったらいいんですかね、これを見たことない人は。ジャグリングっていうのが大事
な。ジャグリングは
ジャグリングはジャグリング
ですよ。ジャグリングですね。
ちょっと難しいですけど、まあパフォーマンスなんですよね。
パフォーマンスだと思いますね。まあ本当大道芸ですよね。
大道芸
見て喜んでもらうっていうか、ね、なんかサーカスの一部みたいな。
はいはいはい。まあ、
その街のなんか風景にちょっとなるような感じですよね。
しかもこの武芸というものが世界のどこで発祥したかといったら、我ら日本の日本人が作った
大ザオバブ先生という方が作ってらっしゃって。
そうなんですか。
はい、インターネットで購入しました、私は。
ああ、
そうなんですよ。
なかなか今世界にね広まってて、
なんですかね、
うん、はい、徐々にねやってる人口も増えているのかと思うんですが、僕自身は全く触ったこともなく、はい、そこのやれるレベルっていうのがどういうものかわからないんですけど、やってる人の心境というか感じからすると、あれをこうやって回してる間ってどういう思考が巡ってきたりするのかなっていうのを思いましたね。新たなアイデアが降ってきたりだったり、新しいこういう回し方もできるようになったり、ひらめきだったり、急にできるようになったりとか、例えばその自転車が補助輪付きじゃないと乗れなかったのか、急に補助輪なしで乗れるようになったり的な感覚の変化もあるのかなと思ったんですが、
やっぱりなんかその新技みたいな新しい、
はいはい、
あ、今までできなかったムーブができるようになった時はものすごい面白いですね。
面白いですか。
まあ、なんかその基本の回し方自体が綺麗じゃないと、その武芸が回ってるところが綺麗に見えないので、
はいはいはい、曲線が、
はい、なんかやっぱ基礎練みたいなものが一番大事なのかなと思ってるんですけど、ただなんかいろんな動きをしたくなっちゃうと思うんですよ、やってると。
いろんな動物の動きの真似であったりね、そう見えてしまうというか、真似というか、
まあそれは想像喚起してるっていう意味ではいいんじゃないでしょうか。
はいはいはいはい、確かに、
はい、まあ、僕はあんまり意識したことない
です。あ、そうだったんですか。
あんまり何を考えてるかって言われてもよく分かんないです。結構その動いてて気持ちがいいみたいな、
は
い、
ある種ダンスとか踊りの代わりにその武芸で紹介してるというか。
そうだと思いますね。結構その街で好きに踊れるみたいな、
あ、
楽しみはあると思うんですよ。
面白いですね、
はい、
しかもそれをパフォーマンスとしてね、道でストリートで、
まあその一番の目的は別にバスキングしてお金を稼ぐことではないので、
うん、
ただそのお金ももらえて、
はい、
で練習に一番なるっていうのがいいなと思ってやってるだけで、うん、やっぱりその結構ネットをチェックしてるとかなり上手い人が
も
うプロジャグリングプレイヤーみたいな人たちがいるので、まあそういう人たちに追いつくにはもうちょっといろんな練習しないとなっていうところでバスキングを選んだっていうのもあるんですけど、
うん、
なんかこう人に見せるものなのに、うん、わざわざバスキングしに行くのは恥ずかしいみたいな、そういう感覚はやっぱでもありますけどね。
そうですか。
はい、何をこんな衣装まで着て俺はやってるのみたいな。
でもそこまで自分を行くしかない。矢面に立ってじゃないですけど。まあ本当に。ある種でも見たことない人からしたら、このアジア人は街中で何をやってるんだみたいにね、OG の人からしたら。
半分ぐらいの人がそんな目で見てる気がします
ね。キーの目で見てくるというか。
かなり、なんだこれみたいな。
説明をちょっと載せといた方がいいんじゃないですか、やっぱり。
そうですね。あった方が親切だと思ってるんですけど。
うん。
結構サボって、まあ、でも結構子供とかも喜んでくれて、
はいはいはい、
なんかヘビが動いてるみたいなリアクションをしてくれるんで、結構そのレスポンスが目の前でいただけるの
は嬉しいですね。
嬉しいですね。
でもその自分のこのやってるパフォーマンスに対して、あなたいい感じだからお金これっていう風に置いてくれるって、すごく自分のなんていうかやってることに価値を感じてもらえて
嬉しいですよね。
すごい新しいですよね。
好きで回してるだけなのに、まあその僕がやってた場所がかなり気前のいい、
はいはい、
あの
タスマニアの
マーケットだったっていうのもあるんで、だったんですけど、
はい、
いや結構実際お金になって、ね、自分の芸事で、
はいはい、
お金になったっていうのはすごい嬉しいかったですね。
まあ、そうですか。でもそんな自分の芸事で磨きをかけた中でちょっとトラブルめいたこともちらほら起きてきたりっていう風にちらって聞いたんですが、タスマニアの中でそのワーホリ生活の中で結構ビッグトラブルに 恵まれたって言うとおかしいですね。会ってしまったのもタスマニアだっていうふうにおっしゃってましたね。
あ、今回は、今回はって言い方もあれですけど、はい、財布と、はい、パスポートと、
パスポートまで、
はい、あと国際免許証とカード類とか全部、はい、あの盗まれてしまって、
盗難
ですね。で、まあ自分がいてなかったら。
番組の途中ですが、収録時間が長くなりましたので、この回を分割しました。次回もこの続きでお楽しみください。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。